今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書15章、12節から17節。ゆっくりゆっくりヨハネの福音書の15章を読んでいますが、今日は12節から17節まで読みたいと思います。ヨハネの福音書15章12節。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。主は、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとおっしゃいました。これはどういうふうにして可能になるんでしょうか。このヨハネの福音書の15章、最初に主は言われました。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。また私はブドウの木で、あなた方はその枝であるとおっしゃいました。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが私の戒めだと主がおっしゃるときに、私たちは主の枝として主の中にとどまっているときにこそこれができるのだということを本当に覚えたいと思います。今日はですね、この中からこの世を愛で満たすためと題してメッセージをしようと思いますが、16節におっしゃいました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んであなた方を任命したと言われました。これはですね、よくメルマガの読者の方から質問を受けたりするんです。選ばれた人がいるってことは選ばれなかった人がいるってことですよね。選ばれたあなたはいいかもしれないけど、選ばれなかった他の人はどうするんですか、その人たちはどうなるんですかっていうことを聞かれます。しかし主はですね、ここで選ばれたものと選ばれなかったものという観点からおっしゃってないです。選ばれたものと選んだ方という対比において話をしていらっしゃる。そして選ばれたものと選んだ方、この関係の主体は誰なのかということを主はおっしゃっていて、これに答えが与えられたらこちらにも答えが与えられるんです。いいですか。この関係の主体が誰かということがわからないときには、選ばれたものと選ばれなかった人はどうするんですかということを問いに対する答えは絶対に与えられない。しかしこの主体は誰なのか、この主体はどういう方なのかということを私たちが知るときに、このような対比対立ということが存在しないということが分かっていくのです。言うまでもなく、この関係の主体は主イエスであり、恵みが先行する。私たちがイエス様についていこうと思ったから、イエス様が私たちを選んでくださったのではなくて、主イエス様が招いてくださったから私たちは主イエス様のところに来ることができたのである、という、これ恵みの先行性というんですけれども、もうちょっとここまで、恵みの先行性、あるいはですね、この恵みの先行性ということと、いつもペアで語られる言葉に、自由意志の絶対堕落っていう言葉があるんですね。人間の自由意志 というのは絶対的に堕落していて、自分の自由意志では絶対に神様のところに来ることはできない、自分の自由意志では絶対に神様を信じることはできないということが、もうアウグスティヌスの時代からですね、キリスト信仰の基本的な信仰理解として受け継がれてきています。いや私だって少しはいいところがあるから、私は自分の思いでイエス様を信じたということはないというんですね。そこには必ず神様の恵みが先行していて、私たちの自由意志の中に働きかけてくださった神様の御手がある。そこに私たちの信仰の基盤である謙遜というものが形作られていくのです。ローマ人の手紙5章6節、私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう、まあ、つまり正しい人とかですね、情け深い人が危機に陥ったときに、こういう人たちを助けて世の中を良くしていこうというためにですね、この人たちの代わりになる人はいるかもしれないけれども、しかし罪人のために、罪に定められた者のために死ぬ人はいないと、まあ、パウロは言うんです。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられる、明らかにされたとパウロは告白したのです。私たちがまだ罪人であったとき、まだ神様に敵対していたとき、神様のことなんかどうでもいい、自分の思いが実現すればそれでいいと思っていたとき、その時にイエス様が私たちのために死んでくださった、それによって神様との和解の道が私たちの前に開かれたというのです。誰も信じる者がいなかったんです。イエス様の十字架を信じて、イエス様は本当に神のことを信じていた人はいなかったですね。イエス様の十字架が人の罪をあがなうものであるということを信じる者は誰もいなかったときに、イエス様は一人で十字架にかかって罪のあがないような人を出てくださった。だからイエス、この救いはですね、誰かの信仰に対するものとして与えられる、誰かの信仰に対してイエス様は十字架にかかってくださったんじゃないです。あなたは信仰立派だから、私はあなたのために十字架にかかってあげるとイエス様おっしゃったわけじゃない。あなたは立派な行いをしたから、私はあなたのために命を与えてあげるとイエス様もおっしゃったんではないんです。誰も信仰を持っていなかったとき、全ての者たちが罪の中にいて自分の行いによっては救いを得ることができなかったとき、イエス様が一人で十字架にかかって罪のあがないを成し遂げてくださった。敵対する者を救う恵みの絶対的な先行性というのがここにあるのです。だからパウロは続けています。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことだ。私たちが自分の行いによって救いに預かるのではなくて、イエス様の命によって救いに預かるんだよというのです。ここがイエス様の福音と世の宗教との違いですね。何かをすることによって、善行を積むことによって、あるいはその宗教の教団のためにいろいろ尽くすことによって救われる、あるいは伝道することによって救われる、お布施や献金をすることによって救われるとするようなものとは全く違う。人間の行いは救いのために何の役も立たない。ただイエス様の恵みが私たちに救いをもたらすのであります。これもね、ちょっと注意しなければいけないんですけども、私たちが救いに主体的に信じるという行為が救いに預かる、それによって救いに預かるというのではない、これも非常に重要なんです。私は信じたから救われたって言ったら、それもちょっとずれるんですね。 それもちょっとずれる。イエス様が贖いを完成してくださって、そのイエス様が私たちに信仰を与えてくださって、私たちに信じる心を与えてくださったから、私たちは信じることができて、そして救いに預かることができたのです。このことですね、後でまたちょっとお話しようかと思っていますけれども、古代ローマ時代のアウグスティヌスという神学者がいますけれども、アウグスティヌスさんもこのことも本当にこう徹底的に語るんですね。自分の中には神様を信じたいと思っても信じる力がなかったってことを彼は告白するのです。彼は信じたかったんですね。ある時から信じたいと思った。だけど信じる力がなかった。私たちに信仰を与えるのはイエス様なんだということを彼は本当に告白します。それはまた私たちの告白でもあるのです。あるいはまた信じていたと思っていたのにですね、つまずいたり傷つけられたり、あるいは自分自身で罪を犯したりして、信じていたはずの信仰がどこに行っちゃったかわからない、神様が見えなくなるということがある。そういう時にもう一度私たちに信仰を与えるのは、回復させてくださるのは主イエスの恵みであります。先ほど一緒に読みましたけれども、エペソ人への手紙1章、すなわち神は私たちを世界のもとへ置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。いつ選んでくださったかって書いてあるんですね。いつ選んでくださったか、世界のもとへが置かれる前からキリストのうちに選んでくださった。私たちは生まれる時じゃない、生まれた時じゃないです。私たちが教会に来るようになった時じゃないんです。世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選んでくださったんだ。で、何のためか、見栄えで清く傷のないものにしようとされる。そのために神はただ御心のままに私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたんだ。私たちがまだ神様に対して敵対して自分の思い通りにことが運べばいいと思っていた、そういう時にすでに神様はもう選んでくださっていたんだっていうんです。このエペソ人への手紙を書いたパウロの選びと救いというのはどういうところからだ、どういう順番だったかというとですね、世界のもといが据えられる前にすでに選んキリストにあって選んでくださっていたというんです。そしてパウロは創造されてこの地上に生み出され、そしてユダヤ人の中でのパリサイ人、ガマリエルの門下でですね、非常に厳しい訓練を受けて、もう超一流のですねパリサイ人になるわけですねそしてその後彼は超一流のですねパリサイ人としてクリスチャンの迫害にこの命を燃やす。ところがダマスコに行ってクリスチャンたちを捕らえようとした時に復活の主イエスに出会って、彼はそこで救われるんですね。そしてそれからアナニアが来て安心して祈ってくれるまでの間、彼は本当に苦しいところを通る。そしてアナニアからバプテスマを受けるわけですけれども、彼が救われたのはバプテスマを受ける前だったですね。選びがあって、世界のもとへが据えられる前に彼を選んでくださった神様がいるのです。そして自分こそ正しいものだと、自分がやっていることが一番正しいと思っていたときに、見捨てずにその選んだまま握り続けてくださっていた神様がいて、そして出会って、サウロサウロ、あなたはどうして私を迫害するのかと語りかけてくださった。その時に彼は答えるんです。主よ、あなたはどなたですか。 復活の主に向かって主よと語りかける、呼びかけること、答えることができたときに彼は救われたのです。どうしてか、誰でも聖霊によらなければイエスは主であると告白することはできないからだと聖書にありますけれども、彼がイエス様に向かって主よと答えたときに彼は聖霊の働きを受けてそう告白することができた。彼はその時に救われたのです。信じることというのは私たちの主体的な行為でもなく、自分が意識的にコントロールすることでもできることでもなく、言われたことが正しいと仮定するということでもありません。私千葉大で教えている学生の中にもう随分昔なんですけども教会に誘った学生がいました。そしてその学生はイエス様を信じたい、信じたいけどもどうしたら救われる、どうしたら信じられるのかがわからない、信じたいと思うんだけどもどうしたら自分が救われた状態、救われたというか信じている状態になっているのかがわからないと言って本当に苦しんだことがあります。人はですね、イエス様を信じたいと思っても自分の意思では信じることができないんです。これ先ほどちょっとお話ししましたが、アウグスティヌスという人がいます。スライドを作りませんでしたが、この人はローマ時代の、神学者ですけれども、彼はローマ人の役人のお父さんとそれからクリスチャンのモニカというお母さんの間に生まれて、まあ、お母さんは信仰の厚いクリスチャンであったと言いますけれども、彼はお母さんがクリスチャンであったにもかかわらずですね、クリスチャンにならずにイエス様を信じずにマニ教という善悪二元論の、宗教にのめり込んでいきます。そして18歳の時にはですね、同棲を始めて、当時結婚もせずに同棲するってことはその、なかったんですね。特に、彼のお父さんはローマの役人ですから、そういうみっともないことをね、自分の子供がするってことはちょっとありえない、そういうような中で彼はとにかく親に反発して、そして結婚せずに女性と同棲を始めて、そして10代で子供を設けます。で彼は、その後ですね、修辞学で、彼はもともと頭がすごくいい人であったらしくてですね、で修辞学で、いろんなところで教えるという教師の働きをするようになるんですけれども、そのうちに、哲学に出会って、そしてマニ教の、いい加減さということに、嫌気がさしてくるわけなんです。そして、アンブロシウスという司祭のメッセージを聞いたりして、キリスト教に心を惹かれていくんですね。ところがやっぱり彼はものすごく性的な欲望が強かった、それは自分で告白していますけれども、そして、自分がその肉欲を肯定したまま生きていくっていうことがイエス様の福音と相入れないってことを分かるようになってくるんですね。それで、アンブロシウスの話を聞いてイエス様を信じたいと思うけれども、その自分の罪を本当に、捨てていくことができないというその苦しみの間で彼はもう非常に苦しむ十数年間です。なんと教会に行くようになってメッセージを聞くようになって約10年間彼はイエス様を信じることができなかった。そして心を惹かれるけれども信じたいけれども信じられない。でそうこうしているうちにですね、その同棲していた相手の女性はそのアグスティヌスの家の、にはふさわしくないということでですね、その女性は追い出されてしまうのです。で彼はまたね、教会に行きながらそのアンブロシウスの説教とか聞きながら心動かされるんだけども、それでもまた女性がなくては生きていけないというんで、その追い出された女性とはまた別の人と関係を持ちながら生きていく。でもそうで彼はもうそういう生活を続けながらもう本当に絶望するんです。本当に神様に従って正しく本当に罪を清められて生きていきたいと思う願いと、どうしても 自分にまとわりついて捨てることができない、この肉欲の中で彼は本当に絶望して、もう体は震えるほど泣いたと言います。でもその時にですね、泣いた時に開いて読めという声が聞こえた。そして近くにあった聖書が開かれていたので、それを読むと、イエス・キリストを着なさい、肉の欲のために心を用いてはならないというローマ人の手紙の言葉が自分の中にガーンと入ってきて、その時に本当にイエス様を信じることができたと、告白という本の中で彼は書いています。私たちはそのだから、アウグスティヌスは救われたのは33歳なんです。33歳の時にイエス様に出会う。だけど生まれた時からですね、ずっとお母さんの祈りがあった。で、まあ、二教に飲み込んで、そして結婚もしないで女性と同棲して子供を設けて、まあ、そういうような放蕩三昧の生活をしている時に、お母さんのモニカはね、本当に泣いて祈り続けるんです。そしてアンブロシウスにそのことを話すんですけども、アンブロシウスは言うんです。涙の子が滅びることは決してないと言って、慰めた、希望を語ったということを言われますけれども、実にですね、そのお母さんの祈り、そして教会に行くようになって10年アンブロシウスのメッセージを聞きながらも、彼はなんと10年間ですね、信じたくても信じることができない自分の罪と格闘して、とうとう自分では絶望した時に、開いて読めという声が聞こえ、そしてそこに開いてあった聖書がローマ人の手紙であった。それによって彼は救われたと告白しています。だからアウグスティヌスはですね、告白するんです。人間の自由意志によって信じることはできないんだと。信じることができるのは神様の働きかけがあるから、あったから私たちは信じることができたのであると。神様の真実に触れることによって信じている自分を発見する、そのようなプロセスが私たちの中に与えられるんです。お話聞いた方もあるかもしれないんですけど、実はうちの家内ですね、あずさ、大学生の3年生の時にイエス様に出会ってるんですけれども、私たち同じ大学の同じゼミだったんです。それで、3年生2年生2年生ぐらいかなで、山中湖でですね、合宿をやったんです、ゼミの合宿を。それでまあ、その時いろいろとな話が出ましたけども、宗教談義にもなりまして、あずさが「歎異抄」、親鸞が書いた「歎異抄」の話をしたりして、で、私はお金も名誉もいらないけれども本当に心の平安が欲しいという話をしたもんですから、私は僕はね、もう絶対この人にイエス様伝えなきゃいけないと思って、それで コンパの席だったんですね。今コンパって言わないんですけど、いやもう我々もうこの年代だからコンパなんですけど若い子にはコンパしてもう通じないコンパの席だったんですが、もうアウさん隣に座ってですね、これから後でまたちょっとお話しますけれども、アガペの愛とはどういうものなのかという、そういう話をしました。神は愛である、本当に神ご自身が私たちのところにやってきて、罪深い私たちのためにご自身を捨ててくださった、命を捨ててくださった、それによって私たちに愛が分かった、愛とはどういうものなのかということが私たちに伝えられたのだ、愛が与えられたのだということを話したらですね、彼女はその場でね、私には言わなかったんですよ、何にも言わなかったんです。だけど信じたんです。信じたというか、その話を聞いた時に、自分はまだ聖書を見たことも開いたこともないし、祈ったこともないし、教会にも行ったこともない、だけど私はキリストのものになったと彼女は確信したのです。 そしてその時に、暖かい毛布にこう全身が包まれているという大きな部屋の中に包まれたと後で聞きました。私はその時にですね、彼女がどういうふうに感じたかということを何も聞かなかったですね。ただ後から聞きました。このようにですね、神様の真実に触れた時に、私たちは信じている自分を、信じている自分というか、自分はこの方のものなんだということを知るようになるのです。だから私たちが、ね、とっても大切なのは、自分は信じてるんだろうか信じてないんだろうかというような自分の真理に心を向けるよりも、神様の恵みに目を向けることの方が大切なんですね。神様の恵みに目を向けて、神様の真実に触れるときに、自分が神様のものとされている、イエス様のものとされているということを私たちは知るようになります。イエス様、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのだとおっしゃいましたけれども、私があなた方を選び、あなた方を任命したと言われる。どういうことなんでしょうか。これ非常に面白いところなんです。この任命したっていう言葉、これギリシャ語でティセミっていうんですけども、これは下に置くとかかがめるっていう意味で、そしてそのちょっと前にイエス様が、人がその友のために命を捨てる、それよりも大いなる愛はないとおっしゃっている、この捨てるということは同じ言葉なんです。ギリシャ語が、どういうことだと思いますか。このティセミっていうのは下に置くとかかがめるっていう意味だから、自分、あなた方を任命したという時に下に置いたってことなんですね。あるいは自分自身でやったらかがめる、身をかがめるとか、そういう意味になるんですけども、あなた方を下に置いた、どういうことなんだろう。低められたものとしてこの世に使わすとおっしゃっているのであります。私があなた方を選び、あなた方を低められたものとしてこの世に使わすとおっしゃっている。だからイエス様が私たちをこの世に使わすとおっしゃるときに、私たちが自分の思いを実現するためではなくて、イエス様の愛を実現するためだ。そのイエス様の愛とは何であったかというと、十字架の恥ずかしみを受ける愛であったわけですね。父なる神様が主イエスを低められたものとしてこの世に送られたように、イエス様は私たちを低められたものとしてこの世にお使わしになるということです。それは何のためにそうするなさるかというと、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためだとおっしゃっている。アウグスティヌスはこの説教のところ、この箇所の説教のところで言っています。実を結ぶとは何か、それは互いに愛し合いなさい、これが私の戒めであるということが、互いに愛し合うということが私たちの中に実現していくこと、それが私たちが実を結ぶことなんだと言っています。愛によって集められ立て上げられる関係、すなわち主イエスの体である教会、これエクレシアっていうんですけれども、これは集められた者の集団という意味です。教会というと教える会みたいに見えますけど、訳としてはもう正しくないですね。集められた者、召された者たち、神様が召してくださった者たちの集団というのがエクレシアであります。愛によって集められ愛によって立て上げられる関係、これが実を結ぶということね、になります。先ほどもちょっとお話しました、これ先週もお話したことですけれども、聖書における愛というのは、まあ、ギリシャ語には3つの愛が、愛という言葉があって、1つはアガペ、神の愛、与える愛、最も尊い愛ですね。これはどういう愛かというと、自分を捨てる愛であり、究極的には自分自身を与える愛であり、そして 低くなって使える愛です。でフィリアっていうのは友人感ないとも言われます。それに対してエロスという言葉もあって、それは求める愛、自分のための愛、また自分を高めようとする愛であります。先ほど言ったアグスティヌスがですね、本当に執着して苦しかったのはこのエロスの愛に彼はこうしっかりとつかまれていたからであったと思います。ところがこのエロスという言葉は聖書の中に一回も出てこないんです。一回も出てこない。イエス様が互いに愛し合いなさいと言われるときに、このアガペという言葉を、アガパオという動詞ですけども、アガペという言葉を使っていらっしゃる。低くなる愛、兄弟のために、人事のために自分自身が低くなっていく愛、これによって互いに愛し合い生かし合うことをイエス様は教えられたのです。アガペの愛で愛するように選んだとおっしゃる。私たちは自分自身、自分の中にはこのアガペの愛はないのです。しかしイエス様が私たちを選んでくださった、天地の地のもといが、世界のもといが作られる前に選んでくださったというときに、それはこの自分勝手な自分中心なこんな私の中にアガペの愛を注いで、そしてアガペの愛で隣人を愛することができるものとなるように選んでくださったというのです。このアガペの愛は自分を求めないんです。神様が私の人事この人のために何をしようとしておられるんだろうか、そのことを思うのです。そして神様がこの方にしておられることがなるようにと願う、そして自分もそのことのために用いられたいと願っていく、それがアガペの愛であります。このアガペの愛は理解されないかもしれないんです、人には。だから低められる、しかしまた否定される時があるでしょう。ことによってはイエス様が十字架にかけられたように殺されることがあるかもしれない。しかし必ず復活する愛、これこそ主イエスの十字架の愛でありました。この愛を、この十字架の愛を私たちに満たしてくださって、この十字架の愛で、この十字架の愛をこの地に満たす、そのために私はあなたを選んだんだよとおっしゃっているのであります。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためだとおっしゃいました。これね、私の名によって父に求めるものは何でもとおっしゃいますけど、私は千葉県民なんですけども、千葉ロッテマリーンズがですね、パリーグで優勝しました。3位からですね、なんとクライマックスシリーズ勝ち抜いて日本シリーズに行くことになってですね、千葉県民は、千葉ロッテマリーンズが日本シリーズ優勝することを願っていますけれども、これでどうなるか、私たちがですね、イエス様の皆によって千葉ロッテマリーンズが日本シリーズ勝ちますよって祈ったってですね、それはね、与えられないんですね。いや、まあ勝つかもしれませんけど、まあ、その祈りが叶うわけじゃない。自分の思いが実現するための祈りではないんです。神様がこの私の隣人のために何を願っていらっしゃるのか、私たちの中に主イエス様の愛が満たされていくときに、イエス様がこの人のためにしようとなさっていること、この方に与えようとしておられる恵みは何なのかということが私たちの中に知らされるようになっていく。その時に私たちはそれを祈るようになるのです。主よ、あなたがこの方に望んでおられること、この方に与えようとしておられる恵みをどうぞ与えてください。またそのためにもし私にできることがあるならばどうかそれを私にさせてください。その時にですね、それが私の名によって祈るイエス様の実存、イエス様の命によって祈るということであり、 イエス様の御名によって祈るものとされるときに、私たちはですね、父なる神様とイエス様との関係の中に入れられていく、イエス様に似たものとされていくような恵みが私たちの中に形作られていく。だから父があなた方にお与えになると、そのような恵みが私たちに注がれるのです。アガペの愛によってこの世を満たし、この世を作り変えるためのイエス様の祈りが、この癒やしい私の祈りとなっていくのです。あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになる、この大きな恵みをですね、私たち本当に感謝しながら今日も共にお祈りをしたいと思います。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。祈れなかったもの、また祈りのないものに祈りを与えてくださったのは、祈りを与えてくださるのは主よ、あなたであります。あなたのところにどうやって行ったらいいかわからなかった者たちを導いてくださったのも主よ、あなたです。私が、また私たちが自分の思いを実現することだけに心を用いてあなたに敵対し、あなたが離れていた時もあなたは私たちを選び、私たちを握り、御手の中に置いてくださっていました。主よ、あなたの恵みによって私たちはあなたに出会うことができ、あなたのものとされていることを本当に感謝することができるようになって、本当にありがとうございます。主よ、どうぞあなたが注いでくださったこのアガペの愛、さらに注いでください。あなたの御心を知り、あなたが私の隣人に対して思ってらっしゃる、持ってらっしゃる熱い愛、熱い思いを本当に知り、あなたの御心がこの地で行われていくように、私たちもその方々のためにあなたと共に祈るものとなることができるように、主をどうぞお導きください。どうぞ私たちの心が渇くときに、あなたご自身が私たちの中に見せてくださいますように、とうとうイエス様の名によってお祈りします。アーメン。それでは感謝の献金の時といたしたいと思います。献金は神様に対する感謝と献身の表れであって、徴工業や、他の方がするからという